エルサレム会議というのは、15章の一節読みますと、さてある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたということが発端ですにあります。救われるというのは、私たちはイエス様を信じて救われる、そして天国に行けるということなんですけども、この人たちはそれだけではダメだということを言ってきたわけですね。それでエルサレムにおいて会議がなされるようになりました。で、15章の一節のある人々がユダヤから下ってきてとありますけれども、ここは今パウロたちがいる場所はアンティオキアです。アンティオキアの教会です。ここは、異邦人を中心とした教会です。で、エルサレムはユダヤ人を中心とした教会になります。そういうですね、教会があって、でユダヤ人たちにしてみたら、ずっと律法を守ってきたわけですね。で、ずっと律法を守ってきて、律法いらないって言われたときに、いや、じゃあ律法って何だろうとか、いろいろ考えたんだと思います。そして彼らは、イエス様を信じて救われてはいたのですが、今まで自分たちがやってきたように、やはり律法を守らなければいけないのではないか。割礼を受けなければいけないのではないか。ということを思い出した。ということです。皆さんこれ何かわかりますか？65歳以上の人はわかると思いますけど、これは、コロナワクチンの、接種券、コロナワクチンを受けるためのものです。コロナウイルスワクチン接種券在中ですね。これ知ってる？私も66になりましたので、これが来ました。で、これは何かというと、コロナのワクチンを打ってもいいですよという件が入っているわけですね。だからこの中を見たときに、私にはコロナのワクチンを打っていいんだという、証明書です、ね。だからもし他の人が、そういうワクチンを打つところに行って注射してくださいと言ってもしてくれないわけですね。これがないとダメなんです。だからこれはある意味、注射を受ける権利があなたにありますよというものです、ね。じゃあもしここに天国に行ってもいいですよっていう、そういう権があるとしたらどうでしょうか。ここにいろいろ説明書があるんですけれども、これがもしも天国に行ってもいいですよっていう件だったら何が入ってると思います？昔日曜学校の歌で、福音の汽車という歌知ってますかね。福音の汽車に乗ってる天国行きのポッポですね。罪の駅から出てもう戻らない、切符はいらない、主の救いがあるなんですよ。それでただって言うくっていう歌があるんですよね。切符はいらないんですね。天国行きの汽車に、汽車というのは昔の言い方ですけど、天国行きの汽車に乗るときには切符はいらない。切符はいらない代わりに主の救いがある。だからここにもし天国行きのこれが証明書であるならば、主の救いというものがあるわけです。で、あなたは主の救いを持ってるから、これを持ってるからあなたはもう天国に行けるんですよという証明書であるわけですね。それは何かというと、私たちは イエス様を信じましたから、じゃああなたに天国に行く、あ、切符はいらないんですけども、証明をもうあげます。ということになってきます。ね。ところがユダヤ人たちは、これだけじゃダメだと言ってきたわけです。これだけじゃダメだと。何をしないといけないか。立法に書いてあることを守らなければいけない。と言い出したわけですね。立法にはどんなことが書いてあるんでしょうか。マタイの福音書の、この前ちょっとですね、他の聖典で見て、ああ、そうだなと思って、そうかっていうのがあったんですけども、マタイの五章で、マタイの五章の20節。マタイの五章の20節。私はあなた方に言います。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと書いてあるんですよ。天の御国に入れませんと書いてあるんですね。どうすれば天の御国に入れるんですか？あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていればいいんです。勝るってことは、あなた方が神様の前に律法学者やパリサイ人よりも正しい人であったら天国に行けますと書いてあるんですね。さあ、そんなことできる人いるんでしょうかね。こうちゃん、ちょっとお手伝いしてくれる？前に出てきて。こうちゃんはもうバプテスマを受けたので、イエス様を信じてるわけですね。だから、天国に行けるという証明書がもうもらってるわけです。ね。これでワクチンじゃないね。ところが、今ここに書いてある、あなたは正しい人ですか？他の人よりも正しい人ですか？いや。あのね、この後読んでいくとですね、人に向かって、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければいけないんです。ケンちゃんを叱ったことある？あ、じゃあですね、これがその罰です。はい、持って。聖書大辞典なんで、聖書に書いてある、立法に書いてあること、ここにあるわけです。ね。守ってないときには、この立法の重みが来るんですね。あ、じゃあ、嘘ついたことある？ある。ああ、じゃあもう一回。よいしょ。聖書国大辞典ですね。重たい。それはね、君が罪を犯したからなんです。これが罪を犯した人にはこの罰が重くのしかかるんです。だって聖書には書いてるでしょ、他の人の言うと正しくないと天国に入れないと書いてあるんだから。じゃあお母さんの言うこと聞かなかったことある？ああ、じゃあもう一つ、よいしょよいしょ、義が、これが重くのしかかるんですよ。これが悪いことをした律法を守らなかった人が負うべきものなんです。これも一緒に持っていかないといけない。もしも罪を犯さなかったらこれが取れるんですけど、罪を犯したので重いこのまま天国行ける？いけないね。じゃあこれどうすればいいんですか？どうしたい？これ
どかしたい。
でもね、この人からはね、もうどかないんです。どかないんですね。じゃあ誰がどかしてくれるでしょうか？誰がどかしてくれますか？そう、イエス様なんです。イエス様が、こうちゃんの罪を私が全部背負いましょう。これがイエス様の救いです。
ね、私たちが、だって聖書に書いてあるのは、兄弟に対してね、こう怒ったりすると裁判にかけられるんです。裁判にかけられるんです。バカ者って言ったら最高議会に引き渡されるんです。愚か者って言ったらゲーマの手の中に入れられるんです。これだけ大きなものがあるんですよ、重たいんで。いや、それをイエス様が私が全部引き受けます。そうするとこうちゃんの中にはこれはないんです。これが立法なんですね。立法を守るっていうことは、守れない人にどんどんどんどんこの罪がかぶっていくんですね。はい、ありがとう。ごめんね、重い。
でも、じゃあイエス様はこうちゃんの罪を背負ってどうしたかというと、この罰を受けるために十字架にかかったんです。でもこうちゃんにはもうこれはありません。もうないんですね。もうこれなくて、立法を守らなくても天国に行けるわけです。それが天国行きの証明書。もうこれ守らなくても君にあげるよってイエス様が言ったわけです。それが天国行きの証明書です。イエス様の救いっていうのは、私たちのこの罪の罰を、すごい重かったよね、すごい重かったでしょ。罪の罰ってそんなにすごく重いものなんですよ。軽くこう行くものじゃないんですよ。罪の罰って本当に重たいものなんです。で、その罪の罰を背負っているときに、イエス様が、私は全部それを私が負いますから。そして十字架にかかって死んでくださったんです。だからもうこうちゃんにはそれがなくなったんです。これがなくなったんです。ケンちゃんもやる？ケンちゃんもやる？ケンちゃんはどういう罪を持ってるかってな。一つ一つの罪が重いんですね。で、こうちゃん亡くなったでしょ？あ、もう一回来てくれる。こうちゃん亡くなりました。そして、天国行きの証明書、もらいました。もうこれでこうちゃん天国に行けるんです。ところがある人が来て、こうちゃん天国行けるの？行けるんだよね。もうイエス様信じたという信仰があるからね。
違う。
それだけじゃいけないんだよ。もっといいことしないといけないんだよ。もっといいことっていうのは、嘘ついたらダメなんだよ。礼拝一回守って、サボっちゃいけないんだよ。献金ちゃんとしないといけないんだよ。この前しなかったでしょ。そしてその人はもう一回こうちゃんに、ほら、そして、罪の、その立法の重荷をまた、上げていくんですね。せっかくこうちゃんとイエス様信じて取れたのに、それだけじゃダメ、もう一回持ちなさいと言ってるのがパリサイ人、律法学者です。せっかくこれが取れたのに、せっかく罪が取れたのに、ありがとう、せっかく取れたのにダメだよ、神様の前にちゃんとしないとまたこれ君が持たないといけないんだよ。そういったのがパリサイ人、律法学者です。私たちはもうすでに天国に行く証明書を持っているんです。それはイエス様を信じたということです。イエス様を信じたの、信じてもう天国行けるのに、そんなんじゃいけない。律法を守ってると言ってるのがこの人たちなんですね。それでパウロが大喧嘩したんです。その人たちと、違う、そんなことはない、イエス様信じるだけでいいんだ、イエス様信じるだけで天国に行けるんだ、立法を守らなくてもいいんですよ、パウロはそう言ったんです。でもパリサイ派からクリスチャンになった人がいるんですね。その人たちが、違う、あれを守らないといけない、これを守らないといけない、そうじゃないと天国行けないんだって言い出したんですね。 はこういう人って結構いるんですよ。イエス様信じたら天国に行けると聖書は書いてあるのに、違う、それだけじゃない、神様の言ったことを守らないと天国に行けないんだという人たちが出てきたわけです。それでパウロはエルサレムという町に行って、エルサレムに行って、そういう人たちと会議をしたんです。話し合いをしたんです。それがエルサレム会議です。神様を信じて天国に行くのは信じただけで行けるのか、いろんな行いをしないといけないのか、どちらかって言ったんです。それを話し合ったんですね。それでペテロが自分の経験を話しました。ペテロはコルネリウスというまだ異邦人の人ですね、ユダヤ人ではなく異邦人の人がイエス様を信じた時のことを明かししました。それがですね、8節、8節、あ、使徒の働きの15章の8節ですね。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。異邦人のコルネリウスという人がイエス様を信じました。その証拠に聖霊が下ってきました。私たちはそれを見たんです。神様はユダヤ人であろうが異邦人であろうが何の差別もつけずに、信仰によって彼らを清めてくださったんです。聖霊を受けたのを私たちは見たんです。それがこの人たちもイエス様を信じた証拠です。ユダヤ人であろうが異邦人であろうが、イエス様を信じただけでみんな救われて天国に行けるんですって言ったんです。でもユダヤ人の人たちは、いや、それだけじゃダメだ、この律法を守らないといけない。律法ってすごいいっぱいあったと思うんですね。本当これぐらいあったのかもしれません。いろんなところに神様を信じた者はこうしなさい、ああしなさいって書いてあるんですね。で、それを守らないと天国に行けないんだと言ったんです。守って天国に行ける人がいたら、果たして誰が行けるかというと誰も行けないんですね。で、そのことが10節に書いてあります。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。ユダヤ人の人たちがですね、この、こういう律法があるとするでしょ。で、これを守らないといけませんと言ったときに、ユダヤ人の人たち守ったと言ってるんですけど、守ってないんですね。誰一人守った人いないんです。また行く？もういい？もういいね。守った人は誰もいないんですよ。で、ユダヤ人もですね、これが律法です。これが律法です。これを守らないと天国に行けないんですよ。と言ったときに、これだけの律法を守れる人なんて一人もいなかったんです。私たちは律法をちゃんと守ってるって言ったけど、こんな律法を守れる人一人もいなかったんです。で、だからペテロは、あなた方の先祖もあなた方も、誰も守ることができなかった律法をどうして異邦人に守れと言うんですかっていうことを言っていくんですね。救いは行いではなく恵みですと言ったんです。でもこのことって気をつけないと、私たちもそうしている時があるんですね。私たちも知らず知らずのうちに 人を裁いてしまうという時があります、ね、私も牧師ですから、牧師っていうのはいろんな人を見てしまうんですね。皆さんも分からないかもしれませんけど、ここからの席って皆さんよく見えるんですよね。眠っている人よく見えますよ。そしたら、あ、また眠っているとか言いながら、ね、聖書をこう話しながら、またあの人眠っているとかね。なんかいろいろと見えてしまうんですね。その時どう思うかっていうと、結局その時私の心はその人を裁いているんです。ね、あの人もだいぶ疲れてるから、こうだったんだな、かわいそうに、という思いよりも、また眠っている、という思いが出てきてしまう。それ立法なんですよ。イエス様が言われたのは、パリサイ人の人たちは、あの人またここのこれ守ってない、これ守ってない、って裁いてばっかりいたんですけども、イエス様が言われたのは、大切なのは、守ることではなくて、愛と慈しみ。その人をどれだけ愛するか、どれだけその人のことを本当に大切に思うかっていう心の方が大切ですよってイエス様言ったんです。ところが私たちの心はですね、そう思うよりも、なんか私たちも立法に照らして、あの人はあれはやってない、これもやっていないと言って裁いてしまう心があるんですね。なんかここのユダヤ人の人たちっていうのは、ああこの人たち何も分かってないんだなと思うけども、でも私たちの心にもそれがあるということをやはり注意しないといけないと思います。人を見た時に、あの人またこうやってる、こんなことやってる、こんなことやってないとこう思った時に、私たちはそのもちろん注意しなければいけない時もあります。こうしてますからこうしないといけないんじゃないですかという時もあります。ただ裁いてばっかりいくと、それは本当にその心が愛と慈しみから出ているかということです。人を裁くのはすごい簡単なんですよ。ああ、またやってない。またこんなことしている。人を見て裁くのはすごく簡単です。これがユダヤ人なんですね。でも裁くのは簡単なんですけども、じゃあその人のために祈ろうという気持ちがもっと大切だということです。イエス様を信じて、私たちはこれを、このコロナワクチンの一つの特徴は、ただっていうことです。無料っていうことです。これは無料で受けられるんですね。お子ちゃん、救いを、イエス様を信じて天国行くのにお金払いましたか？ねえ、それはただです。ただなんです。救いはただなんです。それは神様の恵みなんです。神様の愛の印なんです。それを私たちはただで受けたときに、これを受けたときに、人を裁くようになってしまっては、私たちが愛されているのに、本当は今度は他の人を愛していかないといけないのに、愛するっていうのはその人が何か、ね、困っていたら、どうぞ助けてください。そしてあの人が何かこうしているのも何か理由があると思います。神様、その人をどうぞお守りください。その人のために祈ろうともせずに、ただこう裁いていってしまう。これはユダヤ人の特徴なんですね。これがユダヤ人の特徴でした。彼らは何か罪を犯している人を見て、神様はでもこのような人も愛してくださったんだ、この人のために祈ろうではなくて、あなたはこれやってないじゃないか、割礼受けてないじゃないか、立法のこの言葉守ってないじゃないか、あなたは毎週の安息日守ってないじゃないか、安息日にしてはいけないことやってるじゃないか、こう裁いてばっかりいくんですね。それが立法学者の態度でした。彼らはこのですね、本当に重たいんですけどね、この重たい立法を、じゃあ自分はこれ全部守ってるかというと全然守ってないのに、この立法をですね、重い立法をですね、はい、こうちゃん、あんたはちゃんと守りなさいとですね、ケンちゃん、あなたもちゃんと守らないといけないんですよってね、これをみんなに、はい、これ、はい、これ、はい、これって、これ持ちなさいと言ってたのが、パリサイ人なんです。自分でも追い切れないのに、人を見たら、 だからイエス様は言われたんですね。人の目の塵、小さい塵ばっかり、あなたはそうやって責めているけれども、あなたの目の中にもっと大きな針があるじゃないか。あなたは針のような大きなものがあるのに、人の本当にちっちゃな、本当にちっちゃな、この塵をですね、ほらこれがある、あれがある、これがあるって言っていたんですね。イエス様はそういう人たちを戒められました。それはこのパリサイ人だったんです。それで、ペテロたちは、救いは行いではない。救いは行いではない。神様の恵み、イエス様の十字架を信じるだけだ。ということをここではっきりと言ってきたんです。その証拠は、信じるだけで救われた人たちには、私たちと同じように聖霊が下りました。これが何よりの証拠です。と言ったんですね。だから11節に、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。ユダヤ人も異邦人も何もないんです。何の差別もないんです。みんな同じように救われるんです。と、ペテロが言ったんですね。それを聞いた人たちは、もう何も言えなくなりました。あ、そうなのか。神様はそのように大きな恵みをくださったんだ。ということで、神様を褒めたたえるようになったんです。人は行いっていうものをどうしても見てしまうんですね。よく言う言葉に、それでもクリスチャンかっていうね、言葉があります。私前他のところに行った時に、駅の方にチラシを配り行ったことがあるんですね。教会の人たちと、若い人たちと。だそのうちの女の人が、すっごい派手な服着てたんですよ。すっごく目立つ、すっごい派手な服着てたんですね。で、その人もそのままこうチラシ配ってたんですね。で、もらった一人の一人の人が、パッと振り返って、あれでもクリスチャンかって言ったんですね。なんかクリスチャンっていうのは、こう、すごく質素な、つつましい身なりをしているものだっていうふうに思ったのかもしれません。まあ、すごい派手な服装だったんですけども、チラシをもらった人が振り向いて、あれでもクリスチャンかって言ったのを私はその横で聞いてたんですね。こうじゃないといけないって人は思ってしまうんですね。クリスチャンとはこういうものだと思ってしまうんですね。なんかそうやってこうじゃないといけないんだよっていうことを言ってしまいます。でもそうじゃなくて恵みなんですね。そして本当にイエス様を信じていく人たちは変えられていきます。神様が変えてくださいます。で、私たちは神様がその人を変えてくださることに期待をするわけです。だから祈るんですね。私たちが言うよりも神様がその人を変えてくださることの方がよっぽど力があります。よっぽど価値があります。だから私たちは神様、何かあった時に主よ、あの人をどうか変えてくださいと私たちは言わずに祈るということが大切ですね。祈っていく。で、本当にその人に言わなければいけない時は祈って言う。祈ってあの人に言いますけれども、神様どうかその人との間を守ってください。そしてどうかこのことによって神様の栄光を表してください。という本当にこう祈りながら言うということが大切なんだと思います。パリサイ人はもうそんなこと考えもせずに、お前あれしてだろう、お前こうしてだろう、もうお前は罪人だ、悪い人間だっていう、もうそればっかり言ってたんですね。そうじゃないですよ。救いはそんなもんじゃないですよ。ということを言っています。で、それが分かったときに、14節にですね、神が初めにどのように異邦人を顧みて、彼らの中から皆のために民をお召しになったかについては、シメオンが説明しました。そして預言者たちの言葉もこれと一致していて、次ように書かれています。と言って、旧約聖書の言葉を言うんですけども、その中の最後に、17節に、それは人々のうちの残りの者と、私の名で呼ばれる全ての異邦人が死を求めるようになるためだ。とあるんです。つまり、 旧約聖書の時代から異邦人は主に救われるんだということが予言されているわけです。彼らは旧約聖書の中で私たちユダヤ人が神によってこれだけ選ばれて、神によって守られて祝福されたんだって言ってますけれども、その旧約聖書にもう異邦人は救われるんですよっていうことがちゃんと書かれているということです。そしてこの人たちも神様によって救われて、同じように天国に行けるものなんだっていうことを旧約聖書でちゃんと予言されているんですね。それをユダヤ人たちは本当に救われるんだから、この律法を守るべきだ。律法を守っていかないといけないんだ。信じるだけじゃダメなんだっていうことをこうすごく彼らは言っていくんです。このことを通してどうなったかというと、異邦人に伝道するときに、あれ守らないといけない、これ守らないといけないということはなくなったんです。ただ信じるだけでいいんですよということで、伝道がすごくしやすくなりました。ただですね、20節からにありますように、偶像に備えて汚れたものと、みだらの行いと、締め殺したものと、地とを避けるように彼らに書き送るべきです。これだけのことは言いました。ユダヤ人の中にはやはり偶像、そしてその捧げた肉を食べたりですね、そういう習慣がありました。そして、やはりみだらの行い、すぐ乱れていたんですね。そして締め殺したっていうのは血が残っているものです。ですから血を食べてはいけないとあります。だからユダヤ人たちにとってもこれらこうつまずきになるものはやめなさいと。ただ信仰においては信じるだけで救われるんですよ。ということを強調していくんですね。で、これを聞いた異邦人たちはすごく喜ぶわけです。私たちも割礼を受けなければいけないのか、律法を守っていかなければいけないのか、ということですごく悩んでたわけですね。もうそれは一切ないということです。ただ、私たちも旧約聖書の律法は何にももう新約の時代のものだから、全部守らなくていいんだというわけではありません。律法の中には儀式的なものがあります。これはもうしなくていいんですね。私たちはね、年に一回動物連れてきてこの教会で殺したり燃やしたりすることはないわけです。そういうことは全部イエス様が十字架で成就してくださいましたから、そういうする必要はありません。ただ律法が言っている道徳は守らないといけませんね。特に十回を読んでいきますと、私の他に神があってはならない、偶像を作ってはならない、皆をみだりに唱えてはならない、そして安息日を聖なる日とせよっていう。これはやっぱり守らなければいけません。そして父と母を敬い、殺してはいけない、勧誘してはいけない、盗んではならない、偽ってはならない、隣の者を欲しがってはならない。そういうことは守らないといけないでしょ。もうクリスチャンで私たちは律法の中にはいないから、それこそ殺してもいいんだとか、殺しても天国受けるんだと言って、そういうことではなくて、イエス様によって救われたその大きな喜びを持ったものは、今度は義務としてね、この義務として守るんではなくて、愛する心から、神様を愛する心から、神を愛するために私はもう偶像を作りません。神を愛する者として、その神様が愛された隣人を私も愛していきます。という思いで、その律法を守っていくんですね。道徳的なものを守っていきます。これは守らなければ天国に行けないということではないんです。天国に行けるから、もう天国に行くことが約束されているから、その喜びのゆえに私たちは律法にある特に道徳的なものを私は守っていきますという心が起こされてくるわけです。それは愛によって私たちが 自発的にやっていくことです。でもそれは人によってやれる人もいればやれない人もいるんです。それはその人の信仰の成長過程にある問題です。だからそれを私たちはやってないからといって、パリサイ人のようにこれを持ってきて、律法にこう、聖書にこう書いてあるからやらないといけないんだよっていうのはね、そういうふうに持っていくものではないということだと思います。その人がそう変わるように、一緒に祈ってその人と一緒に歩んでいくということが教会の兄弟姉妹の愛なんだと思います。教会は裁くところではなく、そういう人たちを一緒に何て言いますかね、こう一緒に抱えて、さあ一緒に行きましょう、それは悪いことだけれども、それが あなたが変えられるように私も祈ります。あなたも祈っていきましょう。さあ一緒に信仰生活を送っていきましょうというところが教会なんだということを私たちは覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。